説教ただ一つの慰め、増田琴牧師です。
今朝私たちはクリスマスを待ち望む3本目のろうそくに火を灯しました。2016年もさまざまな出来事がありました。社会においても闇が深まっているような思いがいたします。同時に皆様お一人お一人の生活におきましても、さまざまな出来事が去来した1年であったと思います。一つ一つの出来事に自分なりに取り組みながら、ある時には悲しみを携え、そしてある時には大いなる喜びを持って、このところでご一緒に礼拝の生活を守らせていただきました。クリスマスを迎えようとするこの時、そうしたそれぞれの生活の中にクリスマスの喜びが灯されるようにと願っています。12月になりますと、なぜか日本の国ではヘンデルのメサイアがそれぞれの演奏会場で演奏されるんですね。メサイアといいますのは文字通り救世主というメシア、救世主という、意味で、油注がれたものという意味ですが、ギリシャ語ではキリストという意味です。キリストと題される演奏会が各地で演奏されるこの情景を見たならば、キリスト教国の人々はさぞや日本はキリスト教が盛んな国なのだろうと思われるかもしれません。このメサイアは三部構成になっておりまして、前編、その言葉はすべて聖書からの抜粋だけで歌われているんです。一言も加えられてない。このメサイアという曲を全部聴きますと、いわばこう小聖書のような形で、一体救い主というのはどういう方なのかということが分かるような形になっているんですね。私も神学生時代から聖歌隊や合唱団で幾度となくメサイアを歌ってまいりました。あれメサイアどんな歌かなと思われた方の中にも、ハレルヤコーラス、ハレルヤって、あれは聞いた覚えがあるなとおっしゃる方もおありになるかもしれません。ハレルヤコーラスもメサイアの中の一曲です。メシアの到来を旧約聖書、イスラエルの人々は預言者を通じて神の約束として与えられてきました。その到来を長い間待ち望んできたんですね。ですからキリストの降誕、私たちのもとに救い主が来られたことを伝えようとすると、まず旧約聖書の預言書から、預言者の言葉から、救い主とはどのような方なのか、神が私たちに与えられる救いとはどのような事柄なのかを伝えようとしているのです。木曜日の入門講座で今週はこのメサイアを聞きながら預言者の言葉に触れようという企画をいたします。どなたでもどうぞご参加くださって、ご一緒にこのアドベントの時を過ごしていただければと願っています。そのメサイアの冒頭で歌われるのが、今朝ご一緒に聞きましたイザヤ書40章の慰めよという言葉で始まるテノールの歌です。イザヤ書40章からは39章までとは異なる歴史的な状況の中で書かれたのですけれども、40章から55章までを記した預言者の言葉は、音楽を呼び起こすような美しい詩文で始まっています。その最初の言葉が、慰めよ我が民を慰めよという言葉なのです。この預言者は一番最初の言葉を、慰めなさいという言葉で始めたんですね。一番必要なこと、それは慰めだ。ハイデルベルク信仰問答という16世紀に出された信仰についての問いと答えが記されている問答集がありますけれども、この信仰について問われている その問いの一番最初の問いは何か。私たちにとって唯一の慰めは何ですか。私たちが信仰ということを聞こうとするとき、信仰ということを尋ねようとするとき、その一番最初に尋ねられることは、あなたにとって慰めとは、ただ一つの慰めとは何ですかということなんです。その他のことではない。信仰を問うことは慰めを問うことです。私たちにとっての慰めとは何かを問うことです。そして今朝、私たちもこの2016年のさまざまな出来事に心を寄り添わせながら、私たちにとってのくめども尽きせぬ慰めとは何なのかということにご一緒に聞きたいと願っています。イザヤ書40章から55章までを記しました。この預言者がいた世界は紀元前6世紀、バビロニアの軍事侵攻によってかつて繁栄を極めたユダの王国が敗れ去った、そういう時代の中でした。エルサレムの城壁は破壊されて、彼らの心の拠り所であったエルサレムの神殿も焼き払われてしまいました。国の主だった人たちは異国の地バビロンへ移されていった。それがバビロン捕囚と呼ばれている出来事です。預言者イザヤはその捕囚の地で人々に語りかけるようにと言われた。慰めなさい、私の民を慰めよ、エルサレムの心に語りかけ、彼女に呼びかけよ、あなたは呼びかける声になりなさい、そう言われた。イザヤ書40章2節には、年頃にエルサレムに語りと記されています。年頃に語るというふうに訳されているこの言葉は、元のヘブライ語ではちょっとこの場でどうかと思いますが、口説き落とすということなんです。あなたはエルサレムの人々のところに行って、その心に口説き落とすというのは、理論で説明しなさいということじゃない。心を口説いて、そしてあ、そうなのか、納得できるように語りなさい。相手に迫っていく抑えられないような思いを持って語りなさい。どうしても伝えたい。ここでエルサレムと呼びかけられている人たちは、実際にはエルサレムから遠く離れてバビロンの地、捕囚の地にいる人々でした。その人々というのはどういう人たちでしょう。その心にあなたは口説くようにして、熱心にどうしてもあなたの心に届けたい、その人たちというのは心を閉ざしていた人たち、慰めを跳ねつけていた人たちです。バビロンでこの抑留生活を送っていた人たちは、もともとエルサレムの支配階級の人たちだったと言われています。そしてこのバビロンの地においても彼らは強制労働をさせられたり、刑に処せられたり、食べられなかったりしたのではありませんでした。居住地区が与えられ、ある程度の安全が保障され、彼らはその地で家を建てて家庭生活を営み、すでにその地に根を下ろしつつあった。しかしその心の内には何の期待もない。口を開けば神の責任を問い、自分の内なる心の荒れの殻は目を背けている。イザヤもまたそうした心の奥深くに闇のような思いを抱えた一人でした。40章の3節あるいは6節には、このイザヤに対して呼ばわれと、言葉を伝えなさいと書かれているんですけれども、6節を見ると、 そう立てられた人本人がどう答えたか、何と呼び伝えたらよいやら、ため息、言葉なんかない、どんな言葉でこの目の前にいる人たちに伝えたらよいというのだろうか。みんな諦めてる、希望なんて持たないようにしてるんだ。そして人は皆草だというのです。彼は野の花の美しさを否定しているわけではありません。しかしどれほど美しくても、それは間もなく朽ち過ぎてゆくものです。吹きつけられた草、神の裁きを前にして枯れしぼみ息消沈している姿です。語る言葉などない、もう出てくるのはため息と、そして諦めの言葉です。それはまた私たちの姿でもあるのではないでしょうか。しかしそこで預言者が語るようにと授けられた言葉は、私たち自身の姿を語れというのではありませんでした。預言者が神から受けた証明の経験、それは神が呼びかけられるのは強い健やかな人ばかりではないということでした。自分も草のようだと、情けなさや惨めさ、自分の弱さに膝を叩いている、そういう一人、そういう虚しさに沈んでいる一人に、自分では立ち得ないと思っている人に、神はあなたが慰めの言葉を携えていきなさいと言われた。7節から8節にはこう記されています。確かに人は草だ、草は枯れ花はしぼむ、しかし我々の神の言葉はとこしえに立つ。救い主を待ち望んだイスラエルの人々の経験とは、神の民が危機に遭うたびに、かえって神の言葉を与えられたということでした。危機にあるからこそ、神のより深い御心が示されてきた。危機と破れの中にあったからこそ聞こえてきた神の言葉があったという経験でした。それは人間がいろいろ工夫して神を知るという試作ではありません。非常に困ったり途方に暮れたりしたときに、その場その場で上から奇跡的に与えられたものだった。それは私の方から求めていって到達したものだったというのではないんですね。イスラエルの人々が神の言葉はとこしえに立つというふうに言った、その神の言葉が私たちのところに本当に奇跡のように一番必要なことが与えられた、そういう経験でした。歴史の局面で神の導きによってますます神の御心の深さに触れていきました。ここで慰めということを語るように言われた預言者も、その破れのただ中で、ただこの神なき場、神などおられないだろうとしか思えないような場、神なんていない、賛美なんて響いてこないというところに身をかがめて来られた方に出会った。神なき場所を神がいます場所に変えてくださるお方が、私たちの歴史のただ中に働いておられる。それは誰も届くところのできない深いところで私たちを支えてくださる、とこしえに立つ神の言葉がある。そして救い主キリストはその言葉として私たちの間に兄弟として来てくださいました。慰めるというのは単に 悲しみを和らげるという感情の問題を言っているのではありません。これは励まし続けることを言っています。励まし、力づける、それはその人自身が立ち上がるためです。希望のない人がもう一度希望を持って立ち上がっていくためです。神はそのことを望んでおられる。しかもここを見ますと、私の民を慰めよと言っておられるんですね。私の民なんだから、他でもない。これは私の愛するものなのだから、あなたに立ち上がってほしい。呼びかける声がある。主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。主の栄光がこうして現れるのを憎なる者は共に見る。先ほど歌いました237番、ずいぶんデコボコとした歌だな。こう上がったり下がったり、上がったり下がったりしながら歌われる美しいメロディーだなと思われたと思いますが、賛美歌237番はちょうどこの箇所を賛美の歌にしているんです。メサイアではありませんけれども、預言者の言葉がそのまま賛美になっているんですね。デコボコになっているところを平らにして、そして道を備えなさい。勝利を得た王が凱旋するときのように道を整えてくださっている。それは神が私たちのところに来てくださるからです。主は来ませり。イエス・キリストという方は神が私たちの方に道を作ってくださった。私たちは神の方に自分が近づいていく道があるのだろうか、神の方に私が近づいていく道が開けていくのだろうかと考えています。クリスマスというのは神の方から私たちのところに道をつけてくださった、イエス・キリストという形で道が与えられている。だから私たちはそのイエス・キリストに出会うことによって神への道がすでにもう備えられているということなのだと思います。新しい時代が始まろうとしていました。40章2節に、その服役の時は終わりと書かれています。荒れ野に主の道を備えよというのは、古い時代が終わって新しい時代がやってくるということを告げているのです。それは新約聖書のマタイによる福音書にも同じように書かれています。マタイによる福音書の3章では、荒れ野で叫ぶ者の声がする、主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよと記されていました。それはまさしく新しい時代の始め、大きく動き出した世界を告げていると思います。イザヤ書40章は未来からの歴史を告げています。歴史と言いますのは普通過去から見ますね。何年に何が起こったかという過去から見るものです。けれどもそれを預言者は未来から見るように、つまり与えられているはずの約束から見るようにと私たちに伝えているのです。慰めるということの第一は、過去からだけしかものを見ない人に未来からの光が差し込むことだと言ってもよいと思います。過去の経験、過去は過ぎ去ってゆかず、重荷として溜まってゆく、自分の身に起こってきたことだけしか私たちは歴史ということを考えることができない。しかし預言者は、これから与えられるであろう救いから、あなたは歴史を考えてごらんなさい。とここで伝えているのです。預言者がここで語るように言われたのは、荒れ野に主の道を備えよということでした。過去からの連続で今を見るということではなくて、 どのような在り方を主がこれから与えようとしておられるのか、あなたに与えられようとしている未来からあなたは今を考えてごらんなさい。刑期は終わった、囚われていた日々は終わる、そこにきちんとピリオドを打ちなさい。あなたは囚われている過去に一度文章の最後に丸というふうに書くように、あなたのその囚われている過去にまず一回ピリオドを打ちなさい。そして神様が約束してくださっている未来の姿から今を捉え直してごらんなさい。それが新しい道を開かれていくということでしょう。神が来られる、その神は慰めよ、私の民を慰めよと言ってくださる。人はこの神のもとに生きる。そこで人はもはや朽ち果てていくだけの草や野の花ではありません。11節には、主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、その母を導いていかれると書かれています。そこで人はもはや望みなきものとして生きる必要はありません。主の腕に抱かれて慰めを得たものとして生きていくことができる、主に養われる羊の群れとして生きることが許されているのです。私たちは神への道が開かれているだろうかと問います。しかし神の方から私たちのところへ来てくださった、そして最も深い十字架の闇にまで降りてくださった、そこで私たちの惨めさや慰めを拒否する孤立していく固くなな心が打ち破られていきます。神と和らぎ、自分の人生と人々との関わりの中へ招かれていきます。救いをもたらす神の支配が私たちのところにやってくる、それこそ人間がもはや何も語り得ないところでなお神が私たちに語ってくださることなのではないでしょうか。常しえに立つ神の言葉がそこにあります。キリストにおいて示された神の姿、それは神の愛が貫き通されたということです。それは私たちに対する神の愛です。キリストは私たちの罪を負い、神は私たちの世と和らぎを和解を与えられた。だからこそどれほど被造物全体、神によって与えられたこの世界全体がうめきながら祈っていても、この世界は慰めと希望が約束された世界なのです。11月の終わりに説教のご奉仕に参りました信濃町教会という教会が信濃町にあるのですけれども、そこで戦前戦後牧会をしておられました福田正俊先生という方がいらっしゃいます。その先生がこのイザヤ書の40章のところで説教をしておられるのですけれども、希望への勇気という題で説教をしておられます。そこで語られていることは、希望は信仰に何かもう一つのものが加わるというようなことではなく、信仰が信仰であるならそれがそのままに希望への勇気なのですと語られたんですね。信仰が信仰ならばそのままにそれは希望への勇気だ、一歩を踏み出すための、そして私たちに最も深いところまで下ってくださった方が共におられるということへの希望だ。弱い枯れ枝のようだ、吹きつける風に萎えてしまう 草のようだ、そういう人の中に実は歴史の深みを形成するものがある。私たちの人格の最も深いところに働きかけてくるのは真の力によるものです。それは神の愛の力によって私たちがその中で生かされていく、希望へと結びつけられていく。そして現に私たちは今ここにこうやって、あなたのただ一つの慰めは何ですかという問いの前にご一緒に立っています。2016年、たくさんの出来事がありました。社会の中で、そして皆様お一人お一人の実際の経験の中で、皆さんにお話しなさる出来事もあれば、自分の心の内の中でそれを取り出してみて自分なりに考えておられる事柄もおありになると思います。そういう一つ一つの事柄の前に私たちはこの問いが立っていることを示されています。あなたのただ一つの慰めは何ですか。慰めを受け入れ、主が共におられる愛の力の中にあなたも励まされて、ここから歩み出しなさい。慰めを拒否して神の言葉を拒んで生きるのではなくて、あなたもこの場から神の力によって力をいただいて歩き始めていきなさい。あなたのただ一つの慰めは何ですか。私たちはこう答えたいと思います。それは私たちの救い主イエス・キリストが私たちの兄弟として、私の隣に、そして私の心の内に来られたことです。クリスマス、キリストが到来されることを、私たちの慰めが来てくださることを、心の内に喜びを持って受け止めさせていただきたいと思います。皆様お一人お一人の上に尽きざるクリスマスの喜びが満ち溢れますように、ご一緒にお祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝私たちは3本目のろうそくに火を灯しました。闇の世の中にあってもイエス・キリストがすでに私たちの世に来られたのですから、私たちは神が私たちを覚えていてくださること、草のようだと嘆く私たち一人一人に勇気と希望への勇気を与えてくださっていること、草のようだと嘆く私たちにもう一度立ち上がる力を与えていてくださることに感謝をいたします。どうぞ私たち一人一人をこの週もあなたの恵みの器として豊かに用いてください。神の言葉は常しえに立つ。困難な中にあって、行き止まりと思えるところにあって、あなたの言葉によって慰められ励まされ許され生きることができますように、そのようにして人生の大切な局面をあなたが共におられることの中で歩んでいくことができますように導きを与えてください。荒れ野に呼ばわる者の声として私たちの教会は建てられています。人との心が信じられない中で、人との交わりから心を閉ざしていく社会の中で、主イエスと共にある絆と和解への道筋を明かししていくことができますように、クリスマスの良き日に多くの人々と主を迎え入れる賛美の声を合わせることができますように、心からの救いを与えてください。そして私たち一人一人にあなたへの賛美と感謝を携える器としてください。感謝と願いを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。